令和2年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。はじめに熱中症対策としてのエアコン設置支援策についてでありますが、熱中症による死亡事例が多発傾向にあることから、特に高齢者世帯へのエアコン設置支援策を講ずるべきと考えられますので、所見を伺います。また、先ほど議決されました一般会計補正予算にもありました、当期間の灯油購入費助成事業同様、下記におけるエアコン電気代の助成金制度も必要と考えられますので、所見を伺います。次に、三河町公民館ホールの有効活用についてであります。7月28日の豪雨時における避難場所として、社会福祉センターが指定されたことから、これまで同様、三河町公民館との一体的活用により、より一層機能が充実した避難施設になるものと考えられます。したがって、現在閉鎖されている公民館ホールに所要の工事を施工し、有効活用すべきと考えられますので、所見を伺います。以上、1回目の質問といたします。
安倍町長。
鈴木純志議員にご答弁申し上げます。質問事項1の熱中症対策に関しまして、1点目と2点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。近年地球温暖化などの気候変動の影響もあり、熱中症による救急搬送や死亡者数は増加しており、社会全体で大きな課題となっているところであります。本年度も8月に入ってから猛烈な暑さが続いているところでありますが、さらに新型コロナウイルスの感染拡大に伴う日常的なマスク着用などの新しい生活様式の実践が求められていることから、熱中症のリスクが一層高まるという状況になっているところであります。そのような中、高齢者については加齢による体温調整機能の低下や体内で保有できる水分の量の減少などにより、一般成人に比べ熱中症や脱水症を起こしやすくなっております。ここ数年の熱中症による救急搬送人数を見ますと、その約半数が高齢者となっていることなどから、町としても熱中症予防の周知を図るとともに、一人暮らし高齢者や高齢者世帯を民生委員が個別に訪問し、熱中症の予防や対処方法についてのチラシを配布するなど、日頃の見守りとともに、高齢者の熱中症に対する注意喚起に努めているところであります。ご質問にありましたエアコン等冷房機器の設置支援策については、熱中症予防のためには効果的な手段であることは認識いたしているところでありますが、エアコン設置補助金の創設や電気料金の助成については、当期間の灯油購入費助成事業と同様に、県の動向を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考えているところであります。次に、質問事項2の三河町公民館として使用しております農村環境改善センター多目的ホールの有効活用に関するご質問でありますが、多目的ホールについては、過去の耐震診断により、構造上の耐震強度の基準を満たしていないことが判明していることから、同様の機能を有する子育て交流施設、テオトルが完成した7月以降は、安全性の面から一般の方々への貸し出しは行っていないところであります。このようなことから、町といたしましては、このホールを多くの方々が利用できる施設に改修するということは考えていないところであります。以上、答弁といたします。
議長7番。
7番、鈴木純志議員。
今回私から一般質問させていただく内容としましては、いわゆる制度的なことについての疑問点を挙げたわけではございませんで、2つとも政策的に実施するかしないかというような観点での質問ということでありますので、答弁につきましては町長からお願いしたいところであります。で、まあ、今の答弁では一方は県の動向等を注視してまいるという話で、2つ目の公民館多目的ホールについては改修は考えていないということでありましたが、若干現状等を報告させていただきながら、もしより良い方針等を打ち出しご回答いただければということで、2回目以降の質問をさせていただきますが、実はまあエアコンの設置支援策につきまして、今回8月25日の通告期限に合わせて一般質問に挙げさせていただいたところですが、非常に私個人としては深く反省をしております。と言いますのは、よもや対象にはならないと思っておりましたコロナ対策に伴う地方創生臨時交付金の対象に十分なれますよというようなことを県当局からですね、確認したところでありまして、であるならばなぜ6月の定例会の際に質問しなかったのかということを非常に後悔しているところです。まあ、そういったある程度財源が見通しがつく、で先ほどの補正予算の際にこの臨交付金につきましてのこれからの動向ということで確認の意味で質問させていただきましたんですが、若干ないとも不用額が発生する可能性もあるということからするとですね、ぜひとも町民の方々に直接還元できるこういったエアコン設置の支援策に流用していただけないものかなというところが一つございます。で、合わせてこれを強く訴えるという状況につきましては、今年の夏県内で3名の尊い命が熱中症で失われた、うち1名は遊佐町の方でした。決して他人事ではない。まあ、8月以降東京都内での熱中症死亡の報道は数多く耳にしたところでして、エアコンの常時稼働を呼びかける報道も幾度となくあったわけです。すでに東京都の狛江市では今年の6月からエアコン設置に対して5万円の補助が開始になっておりました。合わせて群馬県の大泉町では3万円ということで、まあ、内心三河町が全国でも初めてかなというふうに思ってたんですが、すでに実施されているというようなところもあってですね、ぜひエアコンの設置についての支援策ということを考えていただければと思います。で、合わせてこれまで灯油等についての寒さ対策としての灯油購入助成もあったわけですが、昨今は暖冬傾向、まあ、先ほど除雪対策についての質問があった中で、ちょっとはばかるところはありますけれども、暖冬傾向でなおかつ猛暑が続いているということからしますと、灯油以上にエアコンの電気代の補助金が必要、助成金が必要なのではなかろうかというようなところも感じております。まあ、ちなみに夜間8時間つけっぱなしにしますと1ヶ月で4000円弱、3600円ほどの電気代がかかりますよ。これをベースに1日24時間つけっぱなしで1ヶ月度ですと1万2000円ほどの電気代がかかるというようなことからすると、ちょうど灯油補助金助成金とほぼ同じレベルというようなこともありますので、なんとか前向きにですね取り組んでいただけないだろうかということがございまして、 改めて、町長の見解をお伺いしたいと思います。
阿部町長、
先ほど答弁した通りであります。やはり鈴木議員は行政という立場ということについては十分認識した上での質問かと思います。これはやはり今本町内における高齢者の生活実態というようなことからすれば、今回のような新型コロナあるいは熱中症予防ということに対して高齢者福祉あるいは中には障害を持たれている方々もおられると思います。そういった方々の生活支援ということを行いながら、その中で今回のあるような熱中症予防対策のためのエアコン設置ということに関しまして、やはりどういう対象にするか、そしてそれらに対する支援の在り方をどうするのかといった部分についてはやはりいろいろと検討をする必要があるのではないかとこのように思うところであります。確かに一面においてはそういう方々に支援をすることによってリスクが低減されるということはこれは事実であります。しかしながら行政が行う支援策というものがある面においては公平性、そのようなことがやはり相対的な判断というものもこれはしていかなければならないということになるわけであります。そういうことから福祉施策の場合においてはとりわけ国県ということがさまざまな対策を講じているわけでありますので、その点についても十分質問の趣旨は理解しつつもやはり検討していかなければならないことであるというふうに考えているところであります。
7番鈴木淳志議員、
ありがとうございました。ぜひ県当局との調整も十分図っていただきながらですね、なんとか前向きな対応をお願いしたいところであります。現に私のところにですね、高齢者の方から電話がありまして、国民年金だけではとてもエアコンの設置はままならないんだと、で町当局にエアコン設置の補助金がないものか問い合わせの電話をしたところだというような連絡もいただいているという、そういった実態があるということをぜひご認識いただければと思います。それでは2つ目の公民館ホールの有効活用についてということでございますが、これについても先ほど町長から私の元の立場というようなことでのお話がありまして、十分この施設の活用、今後の対応というようなことについての計画を認識しつつも改めて質問させていただくということについてはですね、まずは先ほど来複数の質問が出ております、同僚議員より出ております、7月28日の大雨の際にはこれまでの規制概念を超えた判断ということで、真っ先に社会福祉センターが避難場所に指定されたという避難勧告が出たということについては私個人としては非常に評価をしているところでございます。つまりは都市計画でいうところのコンパクトシティ構想的なですね、行政機関の集積している場所に避難していただくということが非常に行政としての対応をしかり、避難された方々のその後の生活を維持するという観点でも、避難所においての生活維持という観点でも非常に効果的なわけでして、そういうふうに考えますと今回、80名近く福祉センターに避難されたということですが、ソーシャルディスタンスを考えますと福祉センターのあのスペースでは賄いきれなかったはずなんですね。で、これコロナの状況がいつまで続くかわからない中でソーシャルディスタンスも確保しながら避難所を きちっと設営運営するということになりますと、公民館の多目的ホールも必然的に必要になってくるということで、まあ、町民の皆さんがこれまでの非常に利便性のある福祉センターと公民館との一体的な活用について利便性があるということで評価を受けている施設でもありますので、なんとか再利用を考えていただけないものか、まあ、これは一つは避難所としての考え方でございますが、この点についてはいかがでしょうか。
黒田総務課長。
はい、三河町の指定避難所としての活用ができないかといったようなご質問でありましたけれども、この地域防災計画においてもそういった耐震性に問題があることから、この30年度に策定した地域防災計画におきましてはその指定にはなっていないところでございます。その代わりに完成しましたテオトルにつきましては本年7月20日付で県の方にも報告しまして新たに避難施設として位置づけたところでございます。これから新たにその耐震性の部分を改良して不特定、まあ、そういった住民の方に使わせるといったことはなかなか今まで行ってきた行財政改革の面からも非常に難しいものがあると判断しておりますし、さらに今回新たにテオトルを避難所として指定しましたので、今後はそのテオトルについて周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。
7番鈴木純志議員。
なるほど、テオトルが避難所に指定ということであれば、まあ、それなりのそのテオトルの存在意義というものも考えなければならないということは十分わかるんですが、ただ公民館福祉センターの今現在備わっている機能という部分では両方とも調理施設があるというようなことでは非常に避難所としての有効度が高いものというふうに認識されます。で、その一方でですね、まあ、この質問をさせていただくということを通告した後にいろいろとその公民館のホールを再利用でなぜ貸してくれないんだろうというような問い合わせが複数寄せられておりまして、そのどういう理由かと申しますと、まずは電電の宿の研修センターでこれまで集まっていたものがソーシャルディスタンスの関係であれでは手狭だということで、どこかないかというふうなことで探していくと公民館多目的ホールはダメということでテオトルを借りる。で、そのこれから先は行政の関係になりますけれども、これまで福祉センターで実施されていた介護保険事業、まあ、町からの委託事業に関して、福祉センターの子ども広場でやれてたものがやっぱりソーシャルディスタンスの関係で、公民館ホールであれば十分確保できるんですけども、それを使用できないということから手を取るまで移動してやっていると、まあ、これは毎月一品号でお知ら、周知になってきますお知らせ版、広報お知らせ版の裏面のスケジュール表を見ますと、手を取ると福祉センターが交互に出るような状況を招いているという実態がございます。で、このほかにも健康増進事業、まあ、健康福祉課所管の健康増進事業や介護予防事業もこれまで公民館ホールで実施できたものが手を取るまで職員が移動して行っているというところがございました。で、さらにはですね、私も参加させていただいている菜の花大学がですね、
6月までは公民館ホールで午前中講習講義を受ける、で昼からは各クラブ活動で公民館もしくは福祉センターに分散して活動してたものが、7月以降はわざわざ手を取るに集合をした上 で昼からはそこから朝遊バスで公民館に移動してきて昼からのクラブ活動を展開しているという、まあ、先ほど朝遊バスの運行運転手さんの確保も大変だという答弁がどこかの質問であったようですけれども、そういった非常に無駄なコストが生ずるような状態になっている。これは取りも直さず公民館ホールをこれまで耐震補強が確かにない中でも通常の仕様であればアスベスト対策も問題なしということで貸してくれていたものが貸せなくなった、貸し出ししなくなった。町民の皆さんからしますと、まあ、一般的な視点になりますけれども、今まで貸してくれたものが急に貸してくれなくなったということについては非常に不満を感じるというような意見も寄せられているところでございます。まあ、そういった民意をですね、町民の方々の気持ち民意を汲み取るということがまさに施策なわけですけども、政策なわけですが、そういった観点で手を取るのホールとですね、公民館の多目的ホールの役割を仕分けするというような形で、主たる集合場所としては手を取るのをホールにする、で公民館多目的ホールについてはそのリザーブというような形で予備のための貸し出しというようなことは、これは耐震補強工事ができるまでの間十分可能ではなかろうかというふうに感じるんですが、こういった政策の展開についてはいかがでしょうか。町長から伺いたいと思います。
安倍町長。
三河町公民館のホールの利用についてはこれも経緯がありました。やはり耐震アスベスト除去も含めた耐震対策をしようというようなことで当時積算をしたところ約5億ぐらいかかるというそういうような試算がありました。そういうことからもやはり新たな施設ということの必要性から手を取るの事業に着手をしたという経緯がございました。でそうしますとやはり町民の利用に供するということからすればやはりそれなりの対応をしていかなければならないというようなことになるわけであります。鈴木議員の言われるようにある施設であれば有効活用をすべきということはご理解できます。しかしながら今までの経緯の中であのホールがやはりそれだけのさらに耐震対策を講ずるということに対してやはりその部分には将来的な町の財政状況そういったこともやはり考慮していかないと、あるものを使うというのはこれは本来の姿ではあるわけでありますが、それなりの施設の利用目的それに沿った形での利用ということもやはり検討せざるを得ないというのが今の状況であるというふうに思うところでありますので、ぜひその点についてのやはりそれなりの利用に供するということからはそれなりの対応対策を講じなければならないということで、まあ、ご理解をいただきたいと思いますし、そういう部分の財源的なその確保策とかそういったものがやはり今までも国に対しては災害時に当然今の新たな生活様式における3密を避けるということからすると施設の拡大と今まで使用していなかった施設をそのような避難所としての設置に関しての国が支援をするような方向性が一時示されましたが、今回の地方創生の臨時交付金の対象には残念ながら外されているというようなこともあるわけでありますので、その点についての今後の国等の推移も見ながら検討の時期があれば検討をするということもこれは当然考えていく必要があるなというふうに思っているところであります。
以上7番。
7番鈴木淳志議員。
はい、ありがとうございます。ぜひ前向きな検討をお願いしたいところでありますが、ちなみに参考までですが、先ほど改修費5億円ほどかかる見込みだったというお話でしたけれども、確か平成28年当時、実際のことを言えば、公民館の改修計画というようなことはもっと前から出てた話ですが、27年28年頃の当時の数字では、調査設計が710万ほど、実施設計が1660万、そして工事費は3億4500万ほどの合計で、3700万弱ということでの試算が出されておりまして、当時の資料を持っておりましたので確認しておったところですが、で当時は東京オリンピックが目の前だというようなことで工事費の単価についても非常に増高してたというところもございます。でその後耐震補強工事についてもいろいろと技術改革ができてくるというようなこともあって、もう少し安い経費でできるのではなかろうかという見込みとですね、それから財政状況については今はすぐお願いしたいというものではありませんで、ふるさと応援給付金もそれ相応にご給付いただいているというようなことから、長期的な視点で財政計画と見据えながらなんとか実施の計画をお願いできないものかということを申し上げまして質問を終わります。